先生図カフェの時間です。皆様いかがお過ごしでしょうか。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております、伊豆田会計事務所の伊豆田博士が本日も生放送でお送りいたします。どうぞ最後までお聞きいただきますようよろしくお願いいたします。さて、今日はですね、もう私のコーナーとして初めてになりますけれども、他の先生をゲストとしてお迎えしております。先にですね、メッセージもいただきたいので、メールアドレスと申し上げておきます。784@narafm.jp 784@narafm.jp ファックス、074-220-7840 074-220-7840まで、お待ちしております。はい、では、早速でございますが、ゲストをご紹介したいと思います。本日のゲストは、法進国際特許事務所の所長弁理士でいらっしゃいます増田智弘先生にお越しいただきました。増田さんよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。
どういうね、増田さんと私の、もう早速でございますが、なぜ増田さんに来ていただいたかということで、ね、ちょっとね、どんな関係かというね、先ちょっとお話ししましょうかね。はい、私たち、大阪市の、
ビジネススクールですね。ですね。
なにわあきんど塾というね、ビジネススクールに、通っておりまして、そのね、卒業生の集まりで、なにわあきんど塾同友会っていうね、大阪を中心とした中小企業のね、経営者の皆様が集まる、会数約ね、400名
そうですね、
団体の同じメンバーとして、もうね長いお付き合いをさせていただいているんですけれども、同じね、先生という仕事をしておりますので、1回ぐらい呼んでくると、いつ呼んでくれるんだということでね、リクエストいただきまして、ぜひともということで、今日お越しいただいたということでございます。増田さん、せっかくなので、ね、増田さんの自己紹介ねちょっとしていただきましょうか。
は
い、お願い
します
。
そうですか。はい、皆さんこんにちは、松田智弘と申します。伊豆田先生ね、いつもこうビジネススクールでは、はい、伊豆ちゃん伊豆ちゃんと気安く呼ばせていただいてるんですけど、
今日も伊豆ちゃんでいいですよ。
いつになったらラジオに呼んでくれるのっていうようなことを冗談で言ってたら、はい、実現しちゃいましたね。
そうなんです。もう
ありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございます。
私は中央区の大阪市中央区の谷町4丁目というところで、特許事務所を経営しております。法進国際特許事務所の所長をさせていただいております。弁理士というのは、はい、なかなかまだ一般的でない、弁理士をしてますっていうと、弁理士って何ですかってよく聞かれるんですよ。確かにね、職業別電話帳、ハローワークですか、ハローワークじゃない、タウンページ、
そうですね、
はい、タウンページにはですね、便利屋と便利士並んでるんですよ。すごく近くにありましてね。よく便利士やってますっていうと、はい、実際私独立してもう13年以上、24年になるんですけども、ちょっと水道壊れたんで直してもらえません、はい、って言って2回ほど電話かかったことがもうありまして。
ああ、そうなんですか。
なかなかね、まだ弁理士というものを、理解してもらってないなとか、もっともっとね、知ってもらうように努力しないといけないなというふうには思っております。はい、
確かに私の場合はね、そういう税金の仕事をさせてもらってるので、税理士というね、国家資格の名称ですけども、特許の場合はね、特許なんとか氏じゃなくて弁理士っていう名前なんですね。字がね、もちろん便利屋さんとは全然字が違いますけども、
できることなら、はい、水道も直したいんですけども、はい、ちょっと力不足でお断りしましたね。
そうですね、水道ですね、やっぱね、水道屋さんじゃないとなかなか難しいですよね。
そうですね、仕事は、はい、特許というのはね、はい、ちょっと後でまたお話もさせてもらうんですけれども、はい、発明、はい、発明に対してですね、国に対して、自分だけが使えるように、はい、独占させてもらうように、申請をする手続きを主にやっております。はい、で商標なんかもそうですね、 商標権という権利を取るための手続きを主に仕事としてさせてもらっています。よく最近知的財産権だとか言いますね、
うん、そうですね、
でまあ、その知的財産権に、関連する仕事をさせていただいてるんですが、はい、まあ、法律問題一般は弁護士さん の、領域なんですけれども、はい、主には手続きです、うん、はい、だよくね弁理士さんって何、はい、と聞かれた時に、はい、まあ、ちょっとずれてるかもしれませんが、はい、弁護士と弁理士の関係は、はい、ひょっとするとお医者さんと歯医者さんの関係に近いかもしれませんね。あ、
そうなんですか。
はい、
その近いと言いますとどうでしょう、まあ、歯医者さんはね当然まあ歯科専門という、ね、同じお医者さんでも、まあ、歯科専門ということですけど、まあ、弁理士さんと言いますと、まあ、当然特許、
ね、そうですね、
という部分になるんで、まあ、そういった意味での、まあ、関係っていうか、まあ、イメージとして、
ね、そうですね、まあ、重なる弁護士さんと重なる部分もありますし、
はいはいはい、
主には我々は手続き、
うんうんうん、
弁護士さんは訴訟案件ですね、
うんうんうん、
はい、そうですね、そんな分け方になりますかね。
なるほど。で、ね、今日ね、ラジオの、お聞きのね、皆さんもでは特許とかね、その商標というと ね言葉ぐらいひょっとしたら聞かれたことあるかもしれませんけれども、まあ、ただねこの言葉だけではねまだちょっとピンとこない方もいらっしゃると思いますんで、今日はね、せっかくなので松田さんに、まあ、一般的なと言いますか有名なと言いますか、ね、
うん、
こういう特許とかこういう商標って、あるんですけどね、ご存知ですかということで、ちょっといくつかねちょっと面白い事例も含めてちょっとご用意いただきましたので、ちょっとね早速でございますが紹介をしていただけますでしょうか。
そうですね、知財に関する、はい、セミナーだとか、
はい、
よくさせていただくんですけれども、はい、どうしてもねこの分野っていうのは固くなるんですよ。聞いてても面白くない、はいはい、で今日ちょっと紹介させていただくのは、はい、まあ、私のところの事務所の事例も一つあるんですけれども、はいはい、まあ、ちょっと有名になったところを皆さんご存知かもしれないけれども、はい、ちょっと紹介をさせていただこうかなと思います、
はいはい、お願いします、
まあ、特許は儲かりますでというようなところを、まあ、紹介させていただこうと思います、は
い、お願いします。
まあ、最初、まあ、成功事例としてはもうあまりに有名なんですけれども、はいはい、今日は主婦の方もたくさん聞いていただいていると、
そうですね、お昼の時間で、いつも、ね、主婦の方からもたくさんメールもいただいております。
そうですよね、洗濯機の中の、はい、糸くずを取る、
はい、
道具ですね、
はい、
これ一番有名ですよ多分、もうこう言うと あれねというふうに、気がついていただいているかもしれませんけれども、はい、商品名、はい、クリーニングペットということで売り出されました、はい、もうこれはかなり、もう以前の話なんですけれども、はいはいはい、洗濯槽で洗濯機を回しますと
ね
糸くずいっぱい出るわけですよ、それそのままほっといて乾かしますと、はい、あと洗濯物にその糸くずがいっぱいついて、
あ、そうですね、
あとそれを取るのが大変なんですよね、
結構ね固まっちゃうんですよね、
大変だ、これをなんとかしたいというのがこの発明アイデアが生まれたそもそもの背景なんですけれども、それをなんとかしたい、
はい、
うん、でどうしたかっていうと、はい、洗濯している最中、洗濯槽の中に、はい、この虫取り網のような、はい、細かい目の細かい網をですね、はい、こう三角形三角錐の形に、はい、折って、はい、それを洗濯槽にポトンと落としてるだけです、うんうん、落とすだけのもの、はい、それがなんと、うん、糸くずきれいに取れるんですよね。
へ
え、そうなんですね。で、まあ、その後いろいろ改良もされたんですけれども、はい、ただまあ、そのこれ主婦の集めですよ、いろいろ企業に売り込みに行かれたんですが、50社60社と回られたのに最初は全部門前払いだったんですよ。
そんなに回って全部ダメだったんですか。
ダメだったんです、ダメだったんですが、やっぱりね、これはすごいなと気がついてくれる企業もあるわけですね、うんうん、その中には、はい、で、まあ企業がその特許、もちろんこれ特許取られて、
はい、
それを買い取られてですね、はい、まあ、商品化したと、
はい、
これねすごく売れたんですよ、年間400万個、
はい、
トータルで6000万個売れたらしいです。
すごい数ですよね。
なんと特許料は3億円を超えてると
。宝くじ当たるぐらいのすごさですよね、本当に。
そうなんですよ、すごいな。
ちょっとしたアイデアですよね。でもね、その日常の生活の中で
そう
これ なんとかなったらいいのになっているそのね、こうふとした、ね、思いつきかどうかわかんないですけど、そういうところから、
はい、
もうそれが3億円に、そのアイデアが3億円に化けるということですよね。
3億円ですよ、ロイヤリティが。
すごい金額ですよ、3億って。なかなかね、3億って
でしょ、
稼げる金額違いますよ。
でね、いやそういうのはね、もうたまたまその人がね、たまたま思いついただけで、そんな話、はい、そんなにあるわけないでしょ、とよく言われるんですけど、はいはい、そんなことないんですよね。
まだあるんですね。
ありますよ、たくさんありますよ。
じゃあちょっと続いて、お願いしましょうか。そしたら
じゃあ次も結構有名ですけど、はい、ダイエットスリッパ。
お、ダイエットスリッパね、ちょっとダイエット気になる方、ひょっとしたらね、いらっしゃるんじゃないでしょうかね、お気に入りの方の中にもね。
どういうものかというと、多分もう今どんなものか思い浮かんでおられるかもしれませんけれども、はい、スリッパの、ちょうどこの後ろのかかとの部分をちょん切ったスリッパですよね、
はい、うんうんうん、
これね、もともとこれも主婦の発明なんですけれども、はい、まあ毎日毎日家事を、家事に追われている、はい、主婦なんですが、はい、まあ、ストレスもあってですね、はい、その方どんどんどんどんこう体重が気になって
なるほど。
ダイエットしたいなと思ってたけれども、はい、まあそうは言うものの、うんうんうん、そんなにスポーツクラブに、はい、行く時間も取れない、はい、主婦は忙しいと、
もう家のこと忙しいですね。
このね、発明者の方はね、まあもともと体操部出身でね。
ほう、あ、スポーツできるんですね。
そう、スポーツできるし、つま先立ちで運動すれば、はい、かなりエネルギーを消耗できるということも知っておられたんですよ。で、家事の最中に、はい、あ、そうだ、つま先立ちで一日過ごしてみようと、はい、やってみると結構これ効くんですよ。
あ、そうです。
ダイエットもそうなんですけれども、はい、非常にね、足首、ふくらはぎ、はい、ここに効きますから、はい、足も細くなる。
あ、いいじゃないですか、それ。
これすごくいいな、ということに気がつかれたんですが、はい、何分ね、はい、毎日毎日それをやるのは辛いと。
しんどいですね、確かに。
ついつい、怠けてしまうと、うん、まあ。そういうこともありましてね、はい、どうしたもんかな、と、続けていくには、はい。ふと気がついたのが、はい、あ、そうだと。今履いているこのスリッパ。はい、後ろちょん切ったらどうなるのかなと思って、うんうん、ジョギッとやってみた、はい、やってみると、あ、なかなかいいじゃないのと、
うんうん、
足にも効くし、
うんうんうん、
まあ歩きやすいし、はい、歩きやすくて非常にこう足に効く、
うんうん、
いいなということで、はい、この発明が生まれたんですよね、
はい、
ただね、まあ、なかなかね、それを製品化するとなると、はい、やっぱりね、単にかかとを切ったというだけではね、はい、ちょっと製品にならないんですよ、やっぱり、うんうんうん、見た目も悪いし、
見た目大事ですもんね、買ってもらわない
ですね、デザインも大事ですね、はい、見た目も悪いし、はい、で、まあなんというか、やっぱり履き心地が悪いと、うん、やっぱりもう履かなくなってしまうんで、
そうですね、
スッと足が入って、はい、かかとも浮いて、見た目も良いと、で、改良に改良を加えられて、このスリッパが、今のダイエットスリッパが完成したんですね。お、これはね、はい、これ会社を起こされて、は
い、あ、会社作られたんですか、その発明された方。
そうなんです、会社を起こされて、製造販売された。
ほうほうほう、
非常にこうそれ当たりまして、女性に受けまして、これなんと、はい、12年間で350万足、
はい、350万足
売れたらしいですよ。なんと、はい、売り上げは40億円。
あ、すごい
でしょ。
もうすごいじゃないですか。もうね、40億も売り上げね、
でしょ。
すごいですよ、それは。
ええ、そういう事例もあるんですね。
やっぱアイデア一つがね、こうやってビジネスになるわけですね。
そうですね。いや、本当にそうなんですよ。アイデアというのはね、はい、いつもこの日常に埋もれてるんですよ。皆さんね、あんまり気がつかれてないかもしれませんが、はい、やっぱりね、日常生活をしていて、はい、困ったことってたくさんあるんですよね、
うんうんうん、
発明じゃなくて必要は発明の母だとは言いますけれども、
必要は発明の母、いいことじゃないですか、
必ずね、日常生活の中でこれなんとかしたいっていうのはね、あるんです、
うんうんうん、
ただ通り過ぎてしまってるんですよね、
まあ、できへんからしょうがない、そう終わってしまってるんですよね。
そうなんですよ。一つのことを、はい、じっくり考えてみる、深く考えてみる、うんうん、いつもそれを何とかしたいと思って考えてる、
うんうんうん、
そう考えてる中で、はい、ある日、はい、突然思いつくんですよね。
なるほど。
ですからね、何にも考えてないのに、はい、たまたま宝くじが当たったように思いついたっていうことはまずないんですね、はい、やっぱりね、成功事例というのはずっと考えて、はい、考えて考えておられる、はい、そこでポッと出てくる、うん、そういうもんですよね、うんうんうん、まだありますよ。
あ、じゃあもう一つちょっとお願い、
もう一ついきましょうか。
もう一つお願いします。
これも結構有名な話なんですけれども、地下鉄の乗り換えマップ、これ地下鉄の地図ですよ、地図なんですけれども、はい、乗り換えをするときに便利なように、はい、うん、そこに案内が書いてある、そういうマップですね、うんうんうんうん、これね、発明者は、二児のお母さん、
あ、この主婦の方の発明なんですね、
地下鉄よく利用されて、はい、地下鉄って、例えば大阪市でもそうなんですが、はいはい、例えば谷町線と中央線というのは交差してますね、はい、90度に、
そうですね、
はい、でね、谷町線から中央線に乗ろうと思えば、はい、谷町線の一番後ろの車両に乗らないと中央線まで遠いわけですよ、う
んうん、あ、はいはい、場所がね離れてるんですよね、
一番前の車両を南から北に走る場合、
はい、
はい、谷急の方から走ってきた時は、うんうん、一番後ろに乗らないとこう非常に不便、はい、前に乗ってしまったら、まあ通りで言うと本町通りから中央通りまで歩いて戻ることになりますね、うん、
ちょっと歩きます距離ありますね、
これ大変ですよね、はいはい、でしかもこの発明者のお母さん、はい、2人の子供をベビーカーに乗せて、はい、もう大変な思いをしたと、うんうん、
分かります、
これをなんとかしたいなということで、はい、そういうマップがあればいいのにと思いついたわけですね、はい、ただすごいのはそれを思いついただけではなくて、はい、その方、時間をかけて全ての路線に乗って、はい、どの駅ではどの線に乗り換えるときにはどこに乗っていればいいというのをもう調べに調べ上げて、
そこまで、
そうなんですよ、それで、マップにしたと、はい、単にマップですよ、マップ、これが当たったんですよ、大当たり、
そうなんですか、
はい、この地図売れに売れて、はい、今もね、今も売ってるらしいんですけれども、はいはいはい、アイデアママという会社で、うんうんうん、これ年商今1億5000万らしいですよ、マップ、
これいまだに販売されてるんですね、
はい、すいません不正確なことを言うとあれなんですが、はい、今販売されてるはずです。
あ、そうですか、ね、地下鉄のマップというね、お話聞いて思ったんで、ちょっと駅にね貼ってるああいう地下鉄のマップかなと思ったんですけど、
うん、
またそれとは違うんです、あれですか、まさに
乗り換え の、 マップですね。
あ、なるほど、あ、ここの線に乗ろうと思ったらこの駅では後ろに乗っていればいいとか、
はい、
そういうようなイメージなんですね。
そうです、
あ、
まさにそうなんですよ、うん、まあ、大阪の方だったらね、はい、今の谷町線と中央線の乗り換えを考えていただいたら、よくわかると思います、
ね、
はい、
結構ね、中央線から他の線に乗るときちょっと歩かないといけないことありますもんね。
そうでしょ、本当にそうなんですよね、うん、でね、大事なことは、はい、結局その何とかしたいなっていう問題があって、はいはいはい、それに対して真面目に何とかしたいとずっと考える、はい、ずっと考える、
もうやっぱり
それが大事なん
ですよ。誰かにやって、誰か解決してくれたらいいのになじゃなくて、自分やったらどう解決するかって、そういうことですよね。
そうなんですよ、いいものっていうのはそうやって できていくもんなんですよね。
いや、今日ね、
面白いでしょ。
面白いです、本当にこう主婦の方でもいろんなことね、
考えでね、こういうふうにね、はい、特許で当てると、はい、儲かりますせと。
そうですね、もう
しかも桁外れですよ、
ちょっとね、普通で稼げる金額じゃないですよね、今の先の40億とか、
うん、しかも宝くじを買うよりもずっと硬い、
で毎年権利の収入があるわけですよね。
そうです、やってる方も楽しい、考えることが楽しくないとちょっと苦しいかもしれないけれども
でも考えるのが好きな人はちょっとね、困難どうかなってあればね、ぜひマサさんに連絡いただいたら、
はい、
思いますんで、
お気軽にご相談ください。
もうホームページね、方針国際特許事務所って言えば出ますもんね。
はい、そうですね、
ぜひホームページの方もぜひ皆さん、ご覧いただきたいなというふうに思います、はい、でここで、もう早速ね、メールの方も、何通もいただいておりますので、ちょっとご紹介したいなというふうに思います。
はい、
生駒市の、ミスターロンリーさん、ありがとうございます。毎日楽しく、家族揃って楽しく聞いていただいております、ありがとうございます。 1年間の日本の食品廃棄量620万トン、国連の食料援助量320万トン、いかが思いますか、秋の旅行予定ありますかということで、ちょっとあの専門外のところになるかもしれません。なんかあのもし旅行の予定とかもしね、あの今後ございましたらまたどうでしょうか。特に旅行の予定とかないですか。
旅行の予定ですか。
ね、ここにもね、ちょっと旅行予定ちょっと書いてるんで、ちょっともしなんかこの秋、
はい、まあ、あのね、あの私の事務所は、はい、毎年あの慰安旅行を企画して全員で行ってます。
あ、そうですか。
で、あの、まあ、今年も行くんですけれども、
もう場所はもうお決まりですか。
今年はね、あれ上島だったかな、あの伊勢から、はい、船に乗って、
はい、あ、島ありますよね、名前は分かんないですけど、
あの三島由紀夫の潮騒の舞台になった島です。
あ、そうですか。毎年行かれてるんですね。
はい、毎年、はい、行ってます。
あ、なるほど。まあ、私ね、事務所の慰安旅行でまだやったことないですね。一度企画しないといけないですね。毎年されてるんですね。
毎年、はい。
なるほど。
あ、私のところはね、あの幹事を決めて、その幹事さんに、全てを任すと、いうやり方でやっています。
あと、続きまして、ミックスジュースさん、ありがとうございます。会社の名前を登録するときの登録料はいくらぐらいですかということで、これは商標、会社の名前でしたね。
商標として登録を受けられる、はい、ということですね。
はい、こういうのって値段ってこう一律決まってるものですか。またそのいろいろまたちょっと変動があるようなものなんですね。
変動ありますね。まあ、一般的にですね、はい、あの商標というのは、まあ、この会社の名前を登録すると、はい、これ商標として登録する場合ですね、はい、そのマーク、商標というのはマークですけれども、そのマークを、はい、その会社が扱っておられる、はい、どのような商品だとかサービスにそのマークを使うか、はいはい、これで権利の範囲が決まってくるんです。
なるほど。
で、その商品だとかサービスを広く扱おうと、あの権利を取ろうと思えば、まあ、当然これ費用がかかってきます。
ですね。それはちょっとその範囲によって全然変わるということでよろしいですか、ね。
そうですね。もうあの相談いただければ詳しく、
はい、ね、はい、ちょっと一言だけ、
ね、お答えします。
はい、ありがとうございます。続きまして、バナナシェイクさん、こんにちは。ありがとうございます。
こんにちは。
今日は弁理士の先生がゲストなんですね。私の友人がお店をオープンさせた後で、店名が特許運論関連でトラブルになり困ったことがありました。その時弁理士の先生にお願いしたという話を聞いたことがあります。お店の名前をつけるのに先生に相談した方がいいのでしょうかと。
そうですね、特に商標というのはですね、はい、まあ、あの先に取ったもの勝ちと、はい、まあ、原則そういうふうになっております、はい、で、まさか、はい、自分たちのお店の名前が、はい、それが先に他人に商標登録をされていて、はい、使っちゃダメよと言われるとは思わなかったというのは、これ結構ある話なんですよ。
あるんですね。
あります。ですからこれはね、あの調べて大丈夫だというやっぱり確信をね、はい、持つ必要があります、はい、これはあの商標を調査すれば、うん、まあ、ほぼ、8割9割方、はい、大丈夫なぐらいに調査は可能です、はい、
なるほど。
そんなにお金もかからないですよ。あのぜひこれはね、やってくださいね。あとあと、あのそういう揉め事が起こるぐらいなら、うん、最初に調べた方がいいと思います ね。
そうですね。こうお店が繁盛してからね、後から言われるってこともあるでしょうからね。
そうなんですよ。あのね、まあ、こんなこと言うとなんですけど、繁盛するのを待ってから文句を言いに行くっていうこともありますからね。
やっぱりそうなんですね。
はい、
ありがとうございます。続きまして、まだまだメールいただいております。次は、アサレちゃんさん、ありがとうございます。こんにちは。いつも生活していてこんなものがあったら便利だなぁと感じることはよくあるのですが、
そうですよ
ね、時間が経つとついつい忘れてしまいます、
うん、
実際に何か発明するとなると自分一人でどこまで具体的に進めていかないといけないのでしょうか。
そうですね、あのまずはね、あの困っていることと、はい、それを解決するのにうっすらこうすればいいんじゃないかと思った時は忘れずに紙に書いておいてください、
はい、でそうですね、記録に残すのが大事、
そうなんですよ。その癖をつけることによって本当にひらめいた時は今までのメモなり、考えた軌跡が 大きい、大きな一資料になったりしますんで、うん、はい、であとね具体化なんですけど、はい、それは何も試作を作るだとか、はい、ものを作って動かさないとダメだとか、はい、そんなことはありません、はい、こういう問題をがあって私はこう解決したんだけれども、うんうんうん、これでいけると思うんだけど、はい、けれどもどうだろうかというぐらいまで固まれば、うん、もうそれでまあ、私に相談してください、
ね、まずね、そこはやっぱりね専門の先生にやっぱり聞いていただかないとということになりますんで
、そんなに具体化しなくていいんですよ、はい、
わかりました。あと、まだメール頂戴しております。ありがとうございます。みかんじゅうさん、ありがとうございます。こんにちは、発明とか特許って全然主婦には関係ないことと思っていました。でも今日の番組を聞いて何か考えてみようかなという気持ちがムクムクと湧いてきました。
うん、
発明が浮かんだ時にお世話になるのが弁理士さんなんですね。勉強になりましたということで、うん、ね、これからね、もしそういうなんかひらめきとかがあればね、
ちょっと ね、
また相談していただきたいなということで。
そうですね、主婦の発明多いですよ、うん、はい。
もう一ついただいております。アーモンドチョコさん、ありがとうございます。弁理士さん、洗濯機のゴミ取りのお話分かりやすいです。特許取れるひらめきが欲しいですということで、
うん、
これはやっぱり日常生活の中でね、こう、うん、思いついたところをね、先ほど言っていただいたように、こうまず記録するということ。
困ってることを必ず書くことですよ。で、それに対してずっと考えることです。はい、困ってる課題を忘れたらダメですね。
うんうんうん、ね、思いついたことをね、もうやっぱりね、我々もそうですけど、やっぱりね、メモしないとやっぱ忘れちゃいますもんね。
そうです。はい。本当にね、地道なことなんですよ。地味な仕事です。はい。はい、
でも、このひらめきを追求し続けると先ほどのような大きなお話になると。
そうです。
そうですね、
はい。
今日もねたくさんメールいただきましてありがとうございます。もうと言ってる間にねもう放送時間も残りわずかということになってまいりましたが、せっかくね松田さん来ていただきましたので、松田さんのね、事務所の、まあ、特徴とそれから今日ね生放送ということでね、はい、お越しいただきましたがちょっと感想を一言いただけたら。
あ、そうですね、まあ、私のところは特に中小企業だとか個人の発明家 の、 支援をに力を入れております、はい、ですから、まあ、今日話を聞いていただいた方でもうこんなことを相談していいのかななんて思った方何の遠慮もいりませんので、ぜひ私のところに相談をして来てください。はい、はい、ありがとうございます。
あと、生放送の、ね、ご感想とか、ね、他ね中小企業支援の、ね、スモールさんというね、
中小企業サポートネットワークスモールさんというところに、はい、所属してまして、まあ、そこでもこういうラジオ番組やってるんですけども、はい、収録と違ってやっぱり緊張しますね。
あ、そうですかそうなんです。実は私もこの、ね、番組もやらせていただいてもうすぐ4年になるんですけど、最初はね本当にこう生放送30分ということでもう喋るのがねもう心臓バクバクしながら喋ったんですけども、さすがに、まあ、ようもすぐ4年ということになると、ね、まあ、ようやく慣れてきたかなというところでございます。本当にもうね、お忙しいところ本当に、
いえいえ、ありがとうございました。
もうわざわざ、
はい、
松田智弘さんに、お越しいただきました。さて、今日の、ね、生放送はもうすぐ終了になるんですけども、10月は先生カフェ第5週の火曜日までございますので、第5火曜日ですね、いつもね、MC、4名おりますけれども、各、ね、週の MC が勢ぞろいで、何かテーマを決めて、生放送でお送りしているということになります。10月の、ね、31日の、火曜日は、お昼3時半から、MC 勢ぞろいで生放送ということになります。まあ、テーマはね、何って言われるとちょっとねまだこれから各先生方とね、何を話そうかということでこれからちょっと打ち合わせをして、当日ねまだ、楽しい放送を、まあ、お届けできるようにしたいなというふうに思っております。あと、来週の火曜日はですね第3週となりますので、歯科医師の、中島先生に、また来ていただきます。それでは、本日のね生放送あっという間に終了ということになります。松田さん本当に今日はお忙しいところお越しいただきまして
どうもありがとうございました。
それでは皆さんまた来週また来月の私の放送もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんさようなら。